新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の3日金曜日です。今日のニュースいきましょう。日本銀行が中銀デジタル通貨が現金同等の機能を持つための技術的課題と題するレポートを公開。 MUFG がブロックチェーンシステムトラックを活用した商品貿易金融取引に成功。中国アリババがブロックチェーン特許取得数で独走。アメリカ内国歳入庁 IRS が暗号資産やブロックチェーンプロトコルの取引追跡に関する RFI を公開。みんな電力がブロックチェーンを活用した電力取引とトレーサビリティシステムに関する特許を取得。中西金属工業株式会社がブロックチェーン技術を活用の物流倉庫向け配送システム開発に着手。日本セキュリティートークン協会がオンラインセミナー、セキュリティートークン STO に関する金融商品取引法の改正を8月4日に開催。
一つ目のニュースは、日本銀行が中銀デジタル通貨が現金同等の機能を持つための技術的課題と題するレポートを公開したというニュースです。レポートで中銀デジタル通貨 CBDC が現金同等の機能を持つためには、ユニバーサルアクセスと強靭性という2つの特性をどのように備えさせるかを議論、実証することが極めて重要だと記載されております。ユニバーサルアクセスとは、誰もがいつでもどこでも安全で確実に利用できる決済手段であること。強靭性とは、通信、電源の途絶への耐性も備えられていることだとレポートでは記載されております。そして中銀デジタル通貨は管理主体、情報の記録方法、情報の管理場所の3つの項目によってそれぞれ特性があるとのことです。管理主体は中央管理型、分散管理型の2パターン。情報の記録方法は口座型、トークン型の2パターン。情報の管理場所はリモート型、ローカル型に分けられるとのことです。レポートではオフライン決済について詳しく議論され記載されている印象があります。なお、オフライン決済の具体例としてケニアのパイロットプログラムデジタリーの考察も行われております。オフライン決済について議論されていた理由は、既存の民間セクターの決済システムがオンライン決済のみに対応されているケースが多いからです。オフライン環境下では台帳管理者が取引を確認できないため、ユーザーの端末を用いて決済ファイナリティをいかに安全、確実、速やかに確保するか、その仕組みが重要になるとのことです。そしてオフライン決済に必要な機能として、金銭的価値の安全な保存、ユーザー間の情報伝達、保有者と端末の認証、決済指示、電力の確保の5つがレポートに挙げられております。ただ CBDC のオフライン決済の実用化にあたっては、実装面における技術的な課題だけでなく、セキュリティ確保のためのセーフガードなど CBDC の設計運用上の課題、さらにはプライバシーの確保や AML、CFT、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策への対応といったコンプライアンス上の課題も重要になるとのことです。今後日本銀行としては実証実験を通して技術面から見た実現可能性、フィージビリティを確認していくとともに、海外中銀や内外の関係所機関と連携を取りながら CBDC に関して検討を進めていく方針とのことです。補足をします。今回のレポートは網羅的で具体的に深く考察されていて素晴らしいものでした。日本銀行による中央銀行デジタル通貨 CBDC の実現可能性の高さを感じさせられる内容です。続いてのニュースは、 MUFG 三菱 UFJ フィナンシャルグループが文書の監査証跡を構築する独自のブロックチェーンシステムであるトラックを使用して商品貿易金融取引に成功したことを発表したというニュースです。トラックを開発したのはコムゴ社。コムゴは様々な貿易金融デジタルプラットフォームを開発しております。ちなみに MUFG はコムゴに出資をしていて、コムゴはこれまで約10億ドルの資金調達を行っております。トラックはデジタルドキュメントに判子を押し、追跡し、認証することができるプラットフォームです。さらに、ドキュメントに登録された履歴は、企業と履行義務を果たす権限を与えられた企業、個人の両方にリンクされる仕組みとなっております。 そしてデジタルドキュメントの背後にユニークで普遍の監査証跡を構築することができるとのことです。今回の取引で MUFG はトラックを利用して商品取引会社であるメルクリアエナジートレーディングがガーナグループから原油を購入した際の取引を実行しました。そしてこの取引では認証された売買契約書信用上購入書類がトラックに格納され権利移転が行われたようです。MUFG EMEA コモディティ及びストラクチャードトレードファイナンスの責任者であるジャン・マリー・ル・フエスト氏は次のようにコメントしております。市場規模4兆ドルに及ぶ現物商品取引市場はほとんど全ての取引が紙と電子メールで取引されております。しかしこれからは現物商品取引業界のプロセスを革新し続け、新しいテクノロジーを活用して業界を前進させることがとても重要です。トラックをコムゴプラットフォーム上で使用することの多くの実用的な利点を実証した今回の取引で、当社のクライアントであるメルクリアとガンバーをサポートできたことは大変光栄なことでした、とコメントしております。補足をします。コムゴは2018年に MUFG 含めその他銀行、コモディティトレーダー、エネルギーメジャー、認証会社など14のグローバル機関によって設立されたジュネーブに拠点のある企業です。コムゴのプラットフォームでは信用上、待機信用上、債券割引などの貿易金融商品も提供しております。さらに中央データベースを使用せずに KYC プロセスを標準化する Know Your Customer Compliance Solution も提供しております。
続いてのニュースいきます。中国特許保護協会がブロックチェーン分野のグローバルな特許に関するレポートを7月1日に発表しました。今回発表されたこのレポートによると、2020年5月14日時点での世界のブロックチェーン分野の特許取得数は合計で3924件で、特許登録数の国別内訳としてはアメリカが 39% で1位、次いで韓国が 21%、中国が 19% となっています。また企業別のランキングでは中国のアリペイを含むアリババが212件で1位以下、大きく差をつけアメリカ IBM が136件で2位、韓国コインプラグが107件で3位となっています。中国に着目するとアリババに次ぐ企業はテンセントで42件、それ以降の企業は全て20件以下となっているため、中国のブロックチェーン領域の特許取得数はアリババ一強となっていることが分かりました。なお日本の状況に着目すると、企業別ランキングでは NTT が13件で全体の36位、ビットフライヤーが11件で45位、富士通と NEC がそれぞれ10件で48位となっています。アメリカ、中国、韓国に比べると日本はランクイン企業がかなり少なくなっています。しかし国別の取得数では中国に次いで4位 6% となっています。これはアリババなどの外国企業が日本でも特許を取得しているためだと考えられます。実際アリババが取得している212件の国際的な特許のうち72件は日本でも出願が行われているものとなります。
続いてのニュースは、アメリカ内国歳入庁 IRS は調査パイロットプログラムの一環として様々な種類の暗号資産仮想通貨取引を追跡するために使用できるツールの可能性についての情報を募集していることを明らかにしたというニュースです。調査パイロットプログラムは IRS 犯罪捜査部門のパイロットプログラムに関連しているとのことです。このパイロットプログラムは匿名通貨やライトニングネットワークのようなレイヤー2トランザクションプロトコルなどいくつかの分野に焦点を当てられております。 IRS の RFI Request for Information には、不正な行為者に匿名性を提供する匿名通貨やその他のプロトコルをより簡単に追跡できるようにするアプリケーションを取得することで、操作がより効果的になるだけでなく、犯罪行為を隠蔽しにくくすることでより高いレベルの抑止力を促進することができます。また現在制限されている操作の効率性も提供しますと記載されております。さらにこの文書では、調査支援コミュニティの多くの人がレイヤー2プロトコルを否定してきましたが、私たちはこれらが成長しているネットワークであるという明確な証拠を持っていますとも記載されております。補足をします。具体的に IRS が情報提供を求める通貨やプロトコルは、モネロ、Gキャッシュ、ダッシュ、グリーン、コムド、バージ、ホライズン、ライトニングネットワーク、ライデンネットワーク、セーラーネットワーク、プラズマ、お店号およびスカナーシグネチャーアルゴリズムだと RFI に記載されております。
続いてのニュースいきます。みんな電力株式会社がブロックチェーンを活用した電力取引とトレーサビリティに関する特許を取得したことを7月2日発表しました。みんな電力では、ブロックチェーンを活用した独自の電力流通プラットフォームエネクション 2.0 を利用して、ユーザーから同社への売電を行うサービス顔の見える電力などを提供しています。なお、テッククランチによると、みんな電力のシステムにはステラのブロックチェーンが採用されているということです。 そして今回の発表によると、みんな電力は3件の特許を申請し、うち2件の特許権を取得したということです。残る1件については特許審査を終了し、設定登録待ちになるということです。みんな電力が取得した特許は、特許第6630-4255、電力取引履歴生成システム。そして2つ目が、特許第6675-7175、電力取引履歴生成システムとなっています。そして特許審査を終了し、設定登録待ちの特許は、特願 2020-1771 電力取引支援システムとなっております。特許に関するみんな電力の保有知的財産は次の4つとなっております。電源需要家間の電力取引をブロックチェーントークのウォレット間移動にて記録する方法。2つ目が、複数の電源からの電力を複数の需要家に配分する方法。3つ目が、需要家が特定の発電所から購入した電力に応じてプレミアムを支払う方法。そして4つ目が、電源と需要家との直接電力売買を可能とする、発電事業者と小売電気事業者との間で結ぶ電力販売契約の実現方法となっております。補足をします。みんな電力株式会社は6月に認定 NPO 法人エースとともに、人権と環境に配慮した原料を使ったバッテリーの開発と普及を目的としたみんなでフェアチャージプロジェクトに取り組むことを発表しています。このプロジェクトはスマートフォンなどで使用されるリチウムイオン電池の主原料である希少金属コバルトのサプライチェーンをブロックチェーン技術によって見える化し、人権と環境に配慮したエシカルなリチウムイオン電池の開発普及を目指す取り組みです。この希少金属のトレーサビリティプラットフォームに応用するとされているみんな電力開発のエナクションは、電力のトレーサビリティシステムとして2018年12月に商用化されました。このシステムは電力の購入履歴をトラッキングし、これまで年間単位の取引だった発電量と需要量を30分ごとに個々にマッチングし、その結果をブロックチェーン上に記録することができます。発電者から需要者へ電気がどこからどれだけ流通したのかを、電気使用量であるキロワットアワーをトークンに置き換えることでトレーサビリティを実現する仕組みになっています。ちなみに今回みんな電力が取得した2つの特許、電力取引履歴生成システムは2つともこのように電力取引履歴生成システムと記載がされていますが、特許の文献を確認すると発明の効果などこの2つのシステムに違いが見られました。特許第6630-4255の発明の効果は、本発明によれば再エネ電力のトレーサビリティを担保することができるとなっており、もう一つの特許第6675-7175では、本発明によればトレーサビリティを備えた再エネ電力のピアツーピア取引プラットフォームを提供することができ、かつブロックチェーン技術をさらに利用することによって履歴の改ざんを防止することも可能となると記載がされています。その他詳しいことは記事にこの特許番号の部分にリンクを貼っておりますので、詳細見ていただければと思います。続いてのニュースいきます。中西金属工業株式会社 NKC がブロックチェーン技術を活用した物流倉庫向け配送システムの開始に着手したことを7月3日発表しました。この中西金属工業株式会社は1941年に創立された大阪を拠点とする企業で、ベアリング、リテーナー、コンベア及び自動生成装置や精密金型、無人搬送車などの製造販売をしています。今回発表された配送システムの開発には、中西金属工業のコンベア、物流など倉庫自動化サービスを提供する輸送機事業部が中心となって行っていくということです。発表によると、現在の物流の現場では、紙の伝票のやり取りや配送物の受け渡し時のサインなど、アナログなオペレーションが未だ多く見受けられ、荷物状況のステータス確認が困難で、入荷、納品責任範囲が曖昧となっているということです。また、人の手による伝票の記入ミス、請求時の車両と荷物の突合にも時間がかかり、課題となっているということです。さらに、発注から納品に至るフローの中では、注文、生産、製造、保管、手配、出荷、配送、納品、受け取りなど、様々なステップが踏まれ、一つ一つ関わる業者が違うことから、個別の煩雑な業務に追われている現状があるということです。そこで中西金属工業は、物流現場にブロックチェーン技術を導入することで、スマートコントラクトによって物流現場における荷物の受け渡し時に契約の成立、責任の所在を明確にし、各プレイヤーによる現在のステータス確認も容易に行えるようにするということです。また手配から納品受け取りまでのフローについても、ブロックチェーンによるデジタル管理をすることで、配達中の責任の所在を信頼性の高い情報として保持しつつ、手入力のミスの軽減、不正配送の撲滅、煩雑な伝票管理の軽減を目指すということです。中西金属工業は9月に予定している同社の輸送機事業部滋賀工場での実証実験開始に向けてシステム開発を行い、11月にはベータ版のサービスの提供を目指すということでした。 補足をします。新しい経済編集部が中西金属工業株式会社へ問い合わせを行ったところ、配送システムの開発には株式会社インディテールのブロックチェーン技術が利用されるということで、中西金属工業の要望に合わせシステム開発が行われるということでした。株式会社インディテールを補足しておくと、過去に TIS 株式会社と過疎地域などにおける次世代交通エネルギー問題の解決に向けた手段を提供する移送プロジェクトを8月19日から12日間北海道檜山郡厚沢部町にて行っています。この実験ではブロックチェーンで地域通貨を発行し、住民はその地域通貨で EV バスを利用する実験を行い、新たに開発したマースプラットフォーム、移送サービスに使う電気自動車、現地に設置する地域通貨発行端末、乗車時に必要なスマートフォンアプリや IC カードなどを町に無償提供して実施が行われたということです。またインディテールは昨年6月に北海道電力株式会社とブロックチェーン技術を用いた EV スタンドのプラットフォーム構築に関する共同研究も実施をしています。この共同研究は今後の電気自動車及びプラグインハイブリッド車の普及拡大に伴い EV 等の充電設備 EV スタンドが重要な社会インフラになることを見据え行われております。なお物流×ブロックチェーンについてはニトリホールディングスの物流事業を行う株式会社ホームロジスティックが今年2020年秋にも新たにブロックチェーンを使った物流システムを稼働することを7月8日に日経新聞が報じています。この物流システムは AI による配送ルート策定や在庫管理の高度化など約500の機能を開発し、配送会社に導入を促すということで、開発費用は数億円に上るということでした。なおブロックチェーンの設計は株式会社レイヤー X が行っています。続いてのニュースいきます。一般社団法人日本セキュリティートークン協会 JSTA がオンラインセミナーセキュリティートークン STO に関する金融商品取引法等の改正を8月4日15時から16時15分に開催することを7月2日発表しました。このセミナーでは金融庁に出向し金融商品取引法等の改正立案を務めた2名の弁護士が改正の概要及び実務上押さえておくべきポイントを分かりやすく解説するということです。登壇者は森浜田松本法律事務所所属の増田正文弁護士、そして同事務所所属の中条紗也子弁護士、そして一般社団法人日本セキュリティートークン協会の代表理事である増田剛氏、この3名が登壇することとなっています。なおこのセミナーの参加費は無料となっています。参加登録のリンクは記事に貼っておきますので、ご興味ある方はぜひ参加していただければと思います。補足をします。暗号資産とブロックチェーンに関わる法改正として2019年に金融商品取引法等が改正され、今年5月1日に施行がされました。この改正により仮想通貨の名称が暗号資産に変更し、暗号資産デリバティブ取引に関する規制の導入やセキュリティートークンによる取引、セキュリティートークンを利用した資金調達である STO についても規制が整備されました。今回行われるこのセミナーは今後のセキュリティートークン STO の実務の動向が注目されている中で、改正を立案した弁護士が改正の概要及び実務上押さえておくべきポイントを教えてくれる機会となっております。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介させていただいたニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターも運営をしております。公式ツイッターでは記事を追記などで更新した場合などに関してツイートで告知をさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントも運営しておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。